おはようございます。2019年9月22日第3礼拝を始めます。前奏のうちに静まり、心を神様に向けましょう。聖歌409番を賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。いたします。いつも私たちの近くにおられ、どんな時も力と励ましをお与えくださる神様、週の初めに神の家族とともに礼拝をお捧げできる恵みを感謝いたします。今日は本当に嬉しい日です。3名の方が洗礼を受けました。今日誕生した新しい神の家族をあなたが特別に祝福し、クリスチャンとしての歩みをお守りください。新しい出発の日です。天にも地にも喜びが溢れていることに感謝いたします。礼拝に集う私たちも自分とイエス様との出会いに思いを馳せます。悩みや苦しみ、迷いの中にある時も、 歩む道を示してくださる神様に感謝いたします。弱さもある私たちですから、イエス様に信頼し続けることができるように御言葉をお与えください。私たちを取り巻く世界を見渡すと、国内も国外もますます平和から遠ざかっているように見えます。たった一つの大切な命が、愛が冷えてしまった環境の中で失われていくニュースも後を絶ちません。私たちが神様の愛を土台として平和を築くものとなれるように、知恵と力をお与えください。今週も私たちの国籍がこの目に見える世界にではなく天にあることに感謝して歩み出します。これからメッセージを語る国権先生を聖霊で満たしてください。メッセージを聞く私たちの心を柔らかくしてください。このひととき、悩みも苦しみもひとまず傍らに置いて、御言葉を味わうことができますようにお支えください。私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。神様が私たちにお与えくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さんおはようございます。御言葉を一緒に読んでいきたいと思います。今日の御言葉は詩編37編5節から6節の御言葉です。詩編37編5節から6節の御言葉。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。今日はですね、本当に特別な日曜日です。なぜなら洗礼式があった日曜日だからです。今日は三人の方々が洗礼を受けられました。イエス・キリストを自分の救い主と告白し、神様を信じるその決心をされた方々を喜びたいと思います。皆さん、神様を信じるって言いましたけども、神様を信じるってどういうことだと思いますか？神様を信じる、まあ、いろんな表現があると思いますけども、そのうちの一つに、神様を信じるということは私たちの人生を神様に委ねる、そういうことができるでしょう。私たちの人生を神様に委ねる。自分の力やこの世のものに頼っていた、そんな人生から全知全能の神様に頼る人生に変えられるということです。まあ、委ねるとか頼る、任せるという言い方もありますが、ではこの委ねるという言葉を聞いたとき、皆さんは一体どんなイメージを持たれるでしょうか？委ねるということに対して。私はですね、この委ねることを考えると、 思い出す一つのエピソードがあります。それは私が約16年前に韓国の軍隊にいた時の話です。韓国では兵役の義務があって、成人した男性の多くは軍隊に入隊し、約2年間様々な訓練を受けます。その訓練の一つに下降訓練というのがあります。下降訓練、下に降りるの下降ですね。 5,6 階の建物の高さの壁から鉄のワイヤーだけにつかまって地面に降りてくるという写真が出ますけども、もちろんこれは私の姿ではありませんが、16年前の私はこういう訓練をしたんです。でですね、このさっき5、6階の建物の高さって言いましたけども、その高さは実は人間が最も恐怖を感じる高さなんだそうです。で、その恐怖の中、わずか直径5センチのワイヤーに自分のすべてを預けて加工していかなければならないんです。もちろん安全装置というものはあるんですけども、それでも何の気休めにもならず、恐怖が消えるということはないんです。私はこの初めて壁の上に立った時、ああ、僕は今日御国に行くんだなって思いました。実はですね、直径5センチのワイヤーっていうと結構太いんですね。これくらいなんですけども、でも今からこのワイヤーに自分の身を委ねる、 0.1 トンかもしくはそれ以上ある自分の体重をこれが支えるって思うと本当に細い、そう感じるんです。こんな細いワイヤーが飛んで数えるのが早いような、その重さを支えきれるわけがないと、そう思ったんです。でも訓練において、軍隊において、教官の命令というのは絶対なので、私はその訓練に参加しました。で、その結果、こう足を踏ん張る力っていうのは、あれは実は支えるだけなんですね。あそこに余計な力が入ってしまうとバランスが崩れちゃうんです。で、結果私は余計な力を入れてしまって壁の途中で宙吊りになりました。ちょうど真ん中ぐらいでですね、こう安全装置で こんな感じになってしまったんですね。人間もこうなると何もすることができません。ただ助けを待つしかできなくなったんです。で、私を教官3人が何とか助け出したんですね。で、その後こっぴどく叱られました。何やってんだ。で、続けて教官はこう言います。ワイヤーを信じろ、信じてお前の体のすべてをワイヤーに任せるんだ。分かったな。分かったらもう一回行ってこいって言うんです。分かりませんとも言えず、私はまたもう一度壁の上に登りました。恐怖は変わりません。それどころか、一回宙吊りになった経験から、一回目よりももっと恐怖が私を襲ってきました。もう足はガクガクになってですね、立っていることさえできないんじゃないか、そう思えたんですけども、それでもさっき申し上げた通り、軍隊で上官の命令、教官の命令は絶対なので、もう、えいやっていう気持ちで降りていったんですね。その時教官が言ったことを思い出しました。ワイヤーに自分の身を委ねろと。 そして私は足に力を入れずに完全にワイヤーに自分の体を委ねました。するとなんとか無事に地面に降りることができたのです。こんな細さでこの重さを支えるなんて、ワイヤーってすごいんだなって思ったことを今でも覚えてます。私はその後この下降訓練が行われるたびに、もうこの下降訓練を怖いとは思いませんでした。壁の上に立っても怖いと思うことはありませんでした。ワイヤーに身を委ねれば、委ね切ってしまえば安全に地面に降りることができるんだということを私は知ったからです。今日の御言葉は私たちに、あなたの道を主に委ねよと言います。主に委ねよ、これは一体どういうことなのか。洗礼式が行われたこの日、神様に委ねるということについて一緒に黙想していきましょう。それではもう一度今日の御言葉である詩篇37編5節から6節の御言葉を読みいたします。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。この詩篇37編の御言葉は、イスラエルの王ダビデが老年になってから歌った詩であると、そう言われています。年老いたダビデが若い世代に教訓として残したものです。彼はその詩の中で、あなたの道を主に委ねよと進めています。羊飼いから始まり、イスラエルの王にまでなったダビデでしたが、その人生は波乱万丈なものでした。巨人ゴリアテと戦い、そして自分が仕えていた王サウルに10年以上も命を狙われ続け、王となった後も自分自身の犯した罪による裁き、そのことに苦しんだ彼は、今彼のその人生を振り返りながら最も大切なことを教えているのです。あなたの道を主に委ねよと。では道とは何でしょうか。あなたの道とは、英語の聖書の中に Today's English Version というのがあるのですが、この聖書にはあなたの道を主に委ねよというこの箇所をこのように訳しています。 Give yourself to the Lord。道とは yourself、 あなたたち自身のことであると、そう言っています。また日本語のリビングバイブルではこうなります。自分のしようとすることを皆主に委ねなさい。この訳によると、道とは私たちがしようとすることとなっています。これらの訳からわかることは、あなたの道を主に委ねよとは、私たちが今抱えているもののすべて、私たちが計画しているもののすべてを主に委ねるということです。私たちが抱えている喜びや悲しみ、楽しみや怒り、期待や不安、恐れ心配など、そのすべてを、私たちそのものを主に委ねよと言っているんです。 それではこの委ねるということをどういうふうに私たちは受け止めればよろしい、いいでしょうか。この聖書の言語であるヘブル語を見てみますと、委ねるという言葉は、転がすという意味を持ちます。転がすということは自分の手の中にあるものを完全に離すということです。完全にその手の中にあるものを投げるということです。何かを持っていれば転がすということはできません。手放すということになるのです。これがあなたの道を主に委ねよという言葉の意味です。私たちの思いをすべて完全に手放す、主に委ねる。私はこの委ねるという言葉をお祈りをするときによく用います。祈りの最後にお委ねして主イエスキリストの御名によってお祈りしますというふうに祈るのです。しかしこのように祈った後もどうしてもその祈った内容のことを考えてしまいます。神様に私の悩みを打ち明けた時などはもっともっとそのことを考えてしまいます。委ねます、委ねました、そう祈りの中で言っていても私は委ねきれていないのです。悩みや心配事がどうしても残っているのです。委ねるとか、委ねきることが、なかなかできないようなこのような経験、皆さんにもあるのではないでしょうか。神の人ダビデは、主に委ねよとの言葉の後でこのように私たちに訴えています。主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる、主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。ダビデは言います。御言葉は私たちにこう言います。それでも主に信頼せよと。それは主が成し遂げてくださるからだと。ダビデがこのように訴えているのは、彼が実際にそのような人生を歩み知っていたからです。主が自分の人生に主のご計画を成し遂げてくださる方であるということを、神様がダビデの正義を輝かせてくださるんだということ、ダビデはイスラエルの王となる前、仕えていたサウル王に理不尽にも命を狙われ、10年以上も逃亡生活を強いられました。10年以上も命を狙われていたんです。その10年間、彼はどんな思いで過ごしたでしょうか。先が見えない逃亡生活の中、苦しくて、惨めで屈辱的でどうしてよいかわからない月日を 長く長く通らなければいけなかったのです。長い年月をそうやって過ごしたダビデに、ある時このサウル王に復讐をする機会が与えられました。本当に絶好の機会が与えられたんです。第一サムエル記の24章1節から4節の御言葉です。第一サムエル記の24章1節から4節。サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディのアラノにいるということが知らされた。そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。彼が道端の羊の群れの囲い場に来たとき、そこには洞穴があったので、サウルは用を足すためにその中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに見よ。私はあなたの敵をあなたの手に渡す。彼をあなたの良いと思うようにせよ、と言われたその時です。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。ここには、長い年月ダビデを苦しめていたその悩みを、ダビデ自身が自分の力で解決できる絶好のチャンスのことが書かれています。10年以上も自分の命を狙って追いかけてきた人物に復讐ができる。しかしこの後、結局ダビデがサウル王から奪ったのは彼の命ではなく、上着の裾の切れ足だけでした。皆さん、なぜ彼はそうしなかったのでしょうか。10年という長い年月の間、自分の思い煩わせていたその問題が解決できるその手段が目の前に置かれていたのに、なぜダビデは自分の手でそれを解決しなかったのでしょうか。それは神様がサウル王を立てられたからです。神様がサウル王を立てたのだから、そこに必ず神様の御心があるということをダビデは信じて疑わなかったのです。そして何よりも、これからの彼自身を神様に委ねていたからです。ダビデは主に全てのことを委ねていました。それはもちろん復讐もです。そしてダビデの正義が神様によってのみ光り輝くものだと、そう信じていたのです。ダビデはサウル王に命を取らなかった理由をこのように告白しています。続く第一サムエル記24章の9節から12節の御言葉です。そしてダビデはサウルに言った。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。実は今日今しがた、主があの洞穴で私の手にあなたをお渡しになったのをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って、私の主君に手を下す前、あの方は主に油注がれた方だからと申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。 私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことも、それによって私に悪いことも、背きの罪もないことを、確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っておられます。どうか、主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように、私はあなたを手にかけることはしません。この後、ダビデは、神様の導きによってイスラエルの王になりました。彼は自分のすべてを、自分の思いのすべてを神様に委ねたのです。そして神様は、委ねられたすべてを成し遂げてくださる方なのです。私たちは日常生活において自分の正しさを持って人を裁きたくなることがたくさんあります。そして自分の正しさで相手の意見や態度、思いを変えようとしたり、時には神様の御心をも変えようとする、そんなことがあります。しかし詩人ダビデの告白のように、私たちの正しさは主によってのみ表されます。そして主は誰よりも私たちの心を知っておられる方です。私たちの思いを、心を、正しさを知っておられる主。そんな主に信頼し、その主に委ねよと。ダビデは、御言葉は、今も私たちを導いているのです。皆さんは今年の夏をどのように過ごされたでしょうか。この夏の一番の思い出は何ですかと聞かれたら、まず思い出すのはどんなことでしょう。私の夏の思い出は、コイノニアとティーンズキャンプです。特に今年のティーンズキャンプは、私にとって忘れることができない、そんなキャンプとなりました。なぜなら私はこのティーンズキャンプが始まる前、恐ろしさの中にいたからです。皆さんにとって恐ろしいことって何でしょうか。そのことを考えると不安で夜も眠れないこと、いつも頭の片隅にこびりついて離れないようなこと、それはどんなことでしょう。ティーンズ主事として子供を導く牧師である私には、この夏キャンプがとても恐ろしいものなのです。なぜかというと、それはこの夏キャンプは子供たちにとって年に一度の非常に重要な行事だからです。そして行事の中でも礼拝はものすごく大切です。泊まりがけで集中して聖書を開き、御言葉に聞き、 たっぷり分かち合うことのできるキャンプの礼拝。そんな礼拝だからこそメッセージは本当に重要な意味を持つのです。だからこそ私は私の未熟さによって神様の御言葉がこの子供たちに正しく伝わらなかったらどうしよう、御言葉が届かなかったらどうしようといつもそう悩むのです。私は今年のキャンプの前にもそんな恐ろしさの中にありました。しかもその恐ろしさは1年前のキャンプとは比べることができないような大きなものでした。なぜならばこの大切なキャンプ、その大切なキャンプの準備が十分ではないと私はそう感じていたからです。キャンプの前、私が準備をしようと目標にしていた、その準備を私は全うすることができなかったのです。そんなわけですから、キャンプを始める前、私は自分がこの務めを果たすことができるのだろうか、そういった不安や心配、恐れからいても立ってもいられず、神様に祈りました。神様、助けてください。この小さきものをどうか用いてください。神様に委ねます。神様に委ねます。神様がこのキャンプを最初から最後まで導いてください。お願いします。どうかお願いします。このような祈りを捧げましたが、私はその後も不安でたまりませんでした。恐怖がずっとありました。神様に委ねることができずに、大丈夫だろうか、本当に大丈夫だろうか、そう思ってキャンプを迎えたのです。私が心配で不安で恐怖でどうしていいかわからない、そんなキャンプだったんですけども、その結果が今の子供たちの笑顔です。実際は賜物豊かな教師の方々がいろいろなアイディアを出し合って、本当に豊かな時となりました。教師の方々の献身的な働きによって子供たちは心からキャンプを楽しむことができたのです。そしてそれだけではなく、そんなキャンプが終わった後にある高校生が私のところに来てこう言いました。今年のキャンプ参加できるかどうか分かんなかったけども、参加してよかった、ものすごく楽しかったし、メッセージを通して神様について、神様と自分についていろいろ考えることができた、嬉しかった。私はこの言葉を聞いて泣きそうになりましたね。自分の力だけで御言葉を伝えようと考えた時には、自分の未熟さで 大きな不安の中にいることしかできませんでした。しかし神様はそんな私が必死に小さく絞り出すように祈った委ねます、その祈りに応えてくださったのです。キャンプに参加した子供たちの信仰の気づき、これは主が成し遂げてくださったことだったのです。今日は洗礼式がありました。クリスチャンの信仰の歩みが始まる時です。その歩みの先には嵐のような時があるかもしれません。出口の見えないトンネルを歩くような、そんな時があるかもしれません。ダビデのような苦難があるかもしれません。しかしそんな時、私たちはこの御言葉を心に刻みたいと思います。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。ダビデは、御言葉は私たちに呼びかけています。それでも主に信頼せよ、主が成し遂げてくださるからだ。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、私たちは小さく弱いものです。不安の中で、恐怖の中で、恐れの中で、どうすることもできなく、ただただ震えるような小さいものです。神様、あなたはそんな私たちを愛してくださり、私たちの道をあなたに委ねることを許されました。あなたが成し遂げてくださる方であるということを信じ信頼します。どうか私たちのこの歩みがあなたに委ね、あなたに信頼し、あなたの御手の中で歩むことができるように、どうか私たちを導いてください。お委ねして、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美をいたしましょう。ご無理でない方はお立ちになってください。聖歌の490番です。 では、ご無理でない方はお立ちになってください。唱詠祝祷の時を持ちます。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。仰ぎ願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。どうぞご着席ください。以上で第3礼拝を終わりにいたします。